ヘムラスタです。
松本ひただかです。
さて、今年2023年も残すところあとわずかとなりました。
はい。
まあ、振り返りますと、今年はですね、まずちょっとアルバムに向けていよいよ年を越せば、まあ、アルバムも、来年は皆さんにお聞かせできるかなというふうに思っておりますが、
うん、
まずこのポッドキャスト始めたということ、
うん、
まあ毎週続いてますからね。
そうですね、頑張ってますね。
頑張ってる、それが、まあ、最初ちょっと頑張んなきゃなと思ってたのが意外と頑張らずいけてるので。
あ、そうなんですか。意外と頑張ってないんですね。
意外と頑張ってないんですよ。ちょっとなんか逆に次何話そうかなという、
うん、
こういいワクワク気分も出てきて、
あ、お楽しみなわけですね。
お楽しみ、ありがたい限りでして、うんうん、であとはクロコのワンマンに、
うん、
フィーチャリングで出させていただいて、
はいはいはい、
本当に久しぶりにライブをマイクを持ったなっていう、
あ、それができたっていうのは良かったですね。
年でしたね、
うん、
まあ、少しずつ、まあ、ちょっとねお聞かせする、その今回はクロコのフィーチャリングの脳内放浪記というのを、今年は聞いて、僕聞いていただきましたけど、
うん、
水面下では、まあ、曲は結構作ってきたので、
うん、
あとはこれをね来年ちょっと聞いていただきたいなというふうに思っている次第ですと、
うん、
はい。で、もう残すところあとわずかですので、
うん、
今回は、年忘れ年末スペシャルということで、
うん、
ゲストを招いて、
うん、
3人でトークしたいなと思っています、
うん、
ゲストは、アリキックですとこういうことですので、このジングル明け、3人でお話したいと思います、
はい、
それではエムラスタのクライウルフ、エムラスタのクライウルフ、早速、年忘れ年末スペシャル、ゲストはこの方です。アリキック、アリさんです。
どうも、お久しぶりです。はじめまして、アリキックです。
よし、
ありがとうございます。
いやいやいや、もう久高くん、本当お世話になっております。
いえいえ、何をおっしゃいますよ
なんか親みたいな気分で、もう本当うちのエムラスタがみたいな気持ちがこう、ね、ずっとどこかにあるんですよね、本当
に。ああ、いえ、そんなね、うん、
うん、
いや、今日僕からしてもね、まあ言ったら僕の声をねこうプロデュースしてくださるこうねお二人ね、うん、ロマンクルではアリさんが、してくださると、
うん、
でこの今ソロのところでは久高君がしてくださる、まあそこら辺のちょっとねプロデューサー目線での話もこう聞いていきたいなと思うところですが、
うん、
はい、
まずこの3人で、話したのはこの間、まあちょっともうこれもだからあれですね、2022年のことなりますね。
去年の夏でしょ、もう。
もうあっという間、やっぱり最近のような気がするんですけど、
うん、
Going Way Back というね、うん、証券も、フィーチャリング証券という形ですが、まあ、最後にアリさん登場と、トクノもね、こう出てる、その曲が、ありますが、それを東京に、久高くんも一緒に行っていただいて、録音しに行ったわけです。
うん、
で、そこに証券、来まして撮ってて、で、アリさんも来てくださったんですね。
はい、
でその後、ご飯行こうということで証券来れなかったんですけど、まあ久高君とハリさんと3人でご飯食べるっていうところが、うん、まあ2022年ですね、
うん、
でハリさんあとストリートサイズも行かれましたね。
あ、遊びに行ってますね。
ね、ちらっとその時あって、
はい、
うん、
けど直弘さんも久高君もなんか8割ぐらい喫煙室にいるからあんまりこう会えないですよね。
あ、そうだ、
8割ぐらい本当に
っていう。
そっかそっか。
じゃあまあね、まあアリさんはじゃあ会ったら何か話したかったなってことあったんですか。
ま、いや、まあそのまずその DJ をこう落としてしまってるか、僕が行った時にもう久高くんの DJ 終わっちゃってて、
はいはいはい、
マジで聞きたかったなっていうのだけがまず普通に心残りで それでしかも僕あのそのこう子供がこう生まれるまで、
はい、
願掛けで酒をやめてた頃で、
ああなるほど、
そうなんですか、そうか、半年ぐらい禁酒してて、で、ソフトドリンクでいい音楽を聴くというなんかほぼ初体験みたいなことをやってそわそわしながら久高くん喫煙室かみたいなのをこうっていうなんか変な夜でした僕は。
はいはいはい。
アリさんね、あの結構そのロマンクルーの中では、
うん、
アリさんと徳野が結構お酒の好きなんですよ、
うんうん、
でね、言ったら僕も、ね、この間ねあのお子さん生まれておめでとうございます、
うん、
でその時はだから結構長いことお酒飲まずいたってことですよね。
そうですね、
うん、
なるほど。で、そこから、まあ、それがいつぐらいですか。もう結構前になります
よね。これもちょっと前ですね。
そうですね、
うん、
でね、僕らその3人で、東京で話した時とかも、まあ、最近どうなのみたいなそこのところから話をこう聞いてて、うん、で僕もアリさんとその後は、
うん、
アリさん家の近くで2人飲みをしたんですね。僕が東京出張の時にね
行ったね、
うん、
でまあね、ロマンクルーの時もアリさんと2人飲みみたいなのは結構レアなんですよね、
うん、
2人きりみたいなのは。
そうだね、
ね、うんうんうん。でまあそこで最近どうなのみたいなそういう話をこうしましたけど、アリさんはこの言ったら僕が、2015年に大阪にまた東京から大阪にこう来ましたので、
うんうん、
そこからの活動というと結構そのいろんなプロデュース業とかをたくさんされてますよね、
うんうん、最初こそちょっとソロっていうのをやってみたものの、
うんうんうん
うん、結局やっぱもう本当に最初からずっと思うのはもう人前に立つのがあんまり好きじゃん苦手というか
そうですか。
表側に立ちたいわけじゃないっていうのはやっぱりもう痛感するというか。
え、そうなんや。
はい、そうなんです。僕は
結構意外それ。
あ、そうですか。
うん、だってなんか花はあるやん。
いやいやいや、
ありがたいですけど。いや、まあ、自分でいや花あるっしょって言わへんと思うけどでも見てる限りでは花があるから全然やるんやと思ってたぐらい、
はい、うん、そうです。僕はやっぱその人の花に目がいっちゃうタイプというか、その、それをなんか超えられない自分も冷静に見れるので、その時点でそのなんか、あ、俺はみたいな冷静に、
あ、ちょっと居心地悪い、やっぱり。
そうですね、だからそういう花を生かす方が僕はもう全然好きで、
はいはいはいはい、今だからそれを生かしての、
もうめちゃくちゃ楽しい
ですよね。あ、
アイドルとか声優さんとかはもう花がある人が、ね、はい、残ってて、うん、それどう生かすかみたいな方がもう楽しくてしゃあないぐらいの感じですよね。
あ、やっぱこう裏方さん気質なところがもともとあったんや
ね。まあ多分そうですよね。だから、
うん
うん、
そう、最初のきっかけとしては自分が出ていってそういう風に立ち振る舞わんと、振る舞わらんと
始まんないですもんね。
始まんない、
うん、いきなり人っていうわけにもいかない
の、うんうんうん、あ、だからまあそこでもあったわけや、じゃあロマンクルーとしては。
そうそうなんですよ。だからちょっと葛藤もありつつ、
うーん、
だからやっぱりその証券とエムラスターみたいなその、
うん、
こう突出した個性を個性、まあどうまとめ、まあ、もうちょっと最初からうまくまとめれたらよかったですけど、
うん、いやいやいや全然まとまってたでしょそこは、うん、
だからそれをこううまく形にするみたいなところがやっぱ ある意味そういう意味では僕にしかできなかったのかなとは思うんですけど、
ね、はいはいはいはい、はい、そっかそっか。でだから例えばそのあんまり2人で飲みに行かへんかったとか、
うんうん、けどまあ、うん、2人っきりでわざわざ行かないぐらいでその3人とか4人とかは普通にあったとは。
別にそういうなんかこう力関係があるとかではないわけや。
ないかったと思いますけどね、
うん、2人っきりっていうそのケースが逆になかった、
うんうんうん、
なんかレコーディングしたら、まあ、誰かそれは岡田さんという、まあ、一緒に、いらっしゃった方だったり、そこに、まあ、
チャボがいたとかね、
まあ、仲は良かったもんね、
うんうんうん、
みんな、うん、揃っていつもいる感じはしたね、
うん
うん、へえ、そっか、
うん、
そうです。
なんか最近そのプロデュースで行くと、リリカルスクールさんとか、
うんうん、
あとヒプノシスマイクはつい最近もソイル&ピンプセッション
ズ。ああそうなんよね。
ね。
ああそっかそっか。
いや最高じゃない、もうその仮歌を書いてる時がもう、あソイルのビートでラップできるとかいうのがもう、だけど最終的に出るのは。声優さんとかも、
ね、
気も楽だし、
うん、あなるほどなるほど
一番楽しい仮歌なんですよね。
ああもうだから作家さんやね完全に。
そうですよね、作家さん、うん、作家さんだけどちょっとなんかちょっと違うんですよね。なんか
ああまあその入れ込めるところは大きいもんね。
はい、なんかこう、こうプロの職業作家さんはもう本当に技術でパパッとやるところを、うん、なんかこうやっぱラップって人が出るので、プロデューサーというか、まあ、その仮歌ラッパーなんですけどね、まあ、そういう、
あそこはね、
はい、
はいはいはいはい。リリカルスクールも長いよね。
結構長いですね。
長く続いてるよね。
僕の何を求めてくれてるのか分かんないですけど、なんか使ってくれるので
そう、なんかね音を打ったりするつもりはないんやけど、
はい、
あそうキム君、
はい、
キム君がその言ってた時になんか推薦はした覚えは、
はいはい、そうですよね。
そうアリキックとかいいんじゃないみたいな話が、うんうん、そうして、それからずっとやってくれてるから、
はい、
なんか見てる分には結構嬉しくてね。
結構そのお互いのこうプロデュースはまあ、楽曲をこう聴いて、うん、そのまあ、例えば久永君だったらアリキックのプロデュースってこういうところが見られるとか、うん、まあ、その例えば最近は僕が久永君にプロデュースしていただいてというところですけど、うん、なんかそれぞれ感じるところとか特徴みたいなのってあります？なんか僕今日は本当に一ファンとしてなんかプロデュース、お互いのプロデュースの感じをちょっと聞いてみたいなと思ってたんです
だからね、そんな突っ込んだことはなかなかよう言わんけど、なんていうの、でもロマンの時から一貫して何かあるものっていうのはちゃんとずっとあって。
あるんですかね、僕本当に。
あると思う。
それこそ久高くんに感じるのはそういうところですよね。こんだけいろんなその音楽が好きで、
うん、
音楽の好きの幅がめちゃくちゃまず広いじゃないですか。
ってことになるんかな、まあ職業柄みたいな、
それもありますけどね、うん、でもその中でこうプロデュースするとなると、
うん、
もっとこのキュッと自分のが絶対かっこいいっても思うものが明確にあるような気がするんですけど、
うん、いやだからね、俺はそういう割と商売上のところでは大きなところではやったことがないから、
あ
結構好きにやれるっていうのはあるから好きにやってるんだろうなと思うんだけど。
なるほど。
だ僕は逆にアイキックとか見てると、だから制約もある中でも
制約しかない方がぐらいの方がその なんていうんですか、
うん、
もう野に放たれてやれっていうとっていうのがそのソロになったような状態なんですけど、
うんうんうん、
なんかこう出てこないですよね、なんか。
ああそう、
はい、まずだからこう、まあ、ヒプノシスマイクとかめちゃくちゃ制約というか、まあ話があってキャラがあってみたいなこと言われると逆に縛られて、じゃあこの中でこういうのを持ってこようみたいな
アイデアが出てくる。そこはだからちゃんとなんていうの、個性は消さずにできてると思うけどね。
自分のですかね。
うん、
うーん、未だにあんまり自分の個性って
そんな難しいよね。
難しいですよね。
うん、自分では言われへんよね、そこは。
うん、難しいですよね。
う
ん、なんか
プレミアム、だから俺もクレジット見て判断してるとこもあると思うけど、
はいはい、
アリキックやからね、みたいなとこもあると思うけど、 あでもやっぱり よくちゃんときっと頑張ってるんだろうなみたいに思ってしまう、うん、
そうですね。
そう なんか結構そのロマンクルーの時も、
うん、
まあみんなでそのアイデアをこう持ち寄るわけなんですよ、うん、ロマンショーとかでね、
うんうん、
で有沢は結構その一つのアイデアとかお題にもちろん自分でも結構こう いっぱい出してこられるんですけど、
うんうん、
その一つのお題に対しての正解を導き出すっていう。
そうだね。まずその、うん、こういうのがやりたいって決まってから、じゃあこうでどうっていう出す方が俺の仕事だった気はするよね。
ああ、
うん。で、その正解のハードルが結構その、僕らが思うよりも高いところにこう設定されてるのは、まあ、ここぐらいで自分的には、うん、いけるかなと思うところ、あ、もっと上見てるんだみたいなところで。正解のハードル高いっていうのが、まあ、逆に研ぎ澄ましてから出せたっていうところはあるかなというふうには振り返って思いますね。
うん。どこで喧嘩したもんね、だから。
喧嘩っていうか、喧嘩っていうか、その、やっぱり、ゴールが高いから、で、ゴールが高いかつ、その、まあ、今、ソロやってみて思うんですけど、やっぱり、3人の、その、調和みたいなのを、
うん、
そのとことん突き詰めていったので、
うん、
だから整合性みたいなところもかなりこうリリックも含めて細かく見ていったので、
うん、
やっぱりねなかなかね通らないんですよね、
うん、
でアリさん通っても証券や徳能が NG だったら、
うん、
ことになるので、
うんうんうんうん、
4人プラス、まあ、岡田さんであったりその時こう関わってくれた裏方のみんなであったりがその全員納得できるところまでやったっていう、
うん、
まあそういう意味で言うと、まあ、やりきったって感じですけどね、うん、その一つ一つの 作品は、
うんうん、でも結構その制作過程の中でこうひっくり返るっていうことがじゃあよくあったわけ。ロマンで
全書き直しとか余裕でもう江村には全書き直しとかめちゃくちゃさせてました
ハードルが高いゆえに、
うん、なんかもうそもそも向かってるベクトルが違うみたいな
見
つけ返しとかもあってとか、うん、そうですよね。その突っ込めちゃダメぐらいの、それちょっと違うやんこういう話だったらみたいなとこがあるだけでとかもありましたね、うん、
面白い。
しんどいと思いますよ
いやでもそれだけみんな真面目にやってたってこと
でも本当でも今そういうその大手のレコード会社のディレクターさんとかとやると本当そういうツッコミしてくるんで、うん、
あ
うん、なんかまあ、
ね、
うん、まあそう間違ってなかったかもなとかも思いつつ、まあしんどいよなって言われると思いますしね、やっぱり。
あはははははでもさ、おまあうん、そう大手のそういうところのディレクターさんの中にはさ、
うん、
全然そのなんていうの正解見えてないやんみたいな人が言う場合も多いやん、 なんか
あそうですね。ただねキングレコードはすごいっすね。そのヒップノシスマイクのいやもうなんか中の人たちみんな賢いし、
ああでもだからこそあそこまで大きなプロジェクト
でやってきてるっていうのは、まあ、確かにそうかもしれない
ですね。きっとあるんやろね、
う
ん、
あると思います本当に。
だからどこの誰とかはよう言わんけど俺も、まあ、多少はやったことある中でよくあったのはお前着地点見えてないけどなんか言いたいだけやんけ。
もうそれもめちゃくちゃ多いですよね。
確かに結構おるやんか。
いますいます
そうあれにヘキヘキするというかもう、はい、もう嫌やみたいなことは結構あって。
ます、ね、スルーしちゃうと俺仕事してないからぐらいの意味で言ってくるみたいな。
そうなんか言いたいだけですやんみたいなめっちゃいるからさ。
いますいます。
あれは日本の音楽の良くないとこやな
ってそうですね、
すごい思うねんけど
黙ってお金もらえるんだったら黙っとけやって思いますけど。
そうそうそうそう。それがだからそういうのとも戦ってるんだろうなっていうのはなんかその想像だけど、はい、思ったりもしながらやっぱ見るからさ。そうよ、あよくやってるなってい
つも。まあけど今すごい恵まれてますねでも仕事
で。ああでもそうね、はい、それで今はそれがそぎ落とされて居心地のいい環境っていうんだったら、
はい、
すごいいいことかもね。
うん。
うん、まあなんかその時のこう経験があったおかげで、
うん、
まあ本当にその 方向性が例えば間違ってたとして、自分が、うんうん、でそれがちょっと書き直しになったとして、
うん、
けど最後の一小節だけ、
うん、
もう本当に最後の音だけ変えたら、
うんうん、
全ての整合性が取れるみたいなこともやっぱり
あるよね、
うん、だから全書き直しなのかその一つなのかっていうのを本当にこうなんていうんですかね、あの多角的に見て判断しないと、
うん、
そのもうどえらい時間かかっちゃうっていうことが、うんうん、まあ、だんだんだんだんこう分かってくるというか、まあ、それが逆に今のその自分自身の引き出しとかそういったものにはこうやっぱり生きたので、
うんうん、
まあ、書き直すことがまあ当たり前みたいなスタンスではあるっていう、
うんうんうん
うん、なのでね、あの久高くんのその今プロデュースにしても、久高くんは結構その全体の方向性、うん、空気感みたいなのがその中に凝縮されているかどうかみたいなところをすごくこう見られるなと思ってて、
うんうん、
で、うん、なんか一つ一つのその、ワードによる、はみ出し具合というよりも、こう本当に全体の雰囲気いい、うん、みたいな、うん、だからなんかね、それはそれぞれのこうプロデューサー、僕は逆に言うと有さんしか知らなかったので、プロデュースしていただくっていうのは、うん、また新しい経験、ただ、うん、あれですよね、僕それで空気感でもうちょっとなんかこういう お話の中で、書き直すみたいなこともだんだんだんだん曲数が今増えていくごとに書き直すようになってますよね、うんうん、結構。
まあね、だからね、今はねそんなに詰めてないよ、そら。
時ですか、詰めたのは。
それからこれから詰めていくとは思うよ、もし続くんだれば。うん、それだってハードル上がる
やん、はいはい。
今はハードル上げたらあかん時期やと思ってるから。そう、
楽しく。
そう、今楽しく無理なくやらなきゃダメだなと思って
た。めちゃ長い目で見てくれてるじゃないですか、本当に。
めちゃめちゃ長い目で見てくれてる、それは。だって今ここだからその、まあ、復帰作って言っていいかどうか分からへんけど、
はい、
ちょっとブランクが空いたところでやってるから、
うんうん、やっぱ今そうですよね、楽しいが一番ですよね。
そうそうそう、今ガンガン叩いたら楽しくなくなっちゃったらもうやる意味なくなるからと思って、うんうん、そう、だからこれから先は分からへんで。そんなほんわかしてへんかもわからない。書き直し、全部書き直しって言うかもわからない、
うん、
この久高くんのプロデュースの場合、復帰させるところから始まってますよね。
そうそうそう、やってみようよっていうところから、そう、もったいないやんみたいな、そう、せっかくやってたんやからみたいなとこはまああるから、今優しいよ、だから多分
リハビリですもんね、もうある種の。
そうそうそうそう、リハビリ
とリハビリ、
うん、この先はちょっと分からへんで、ね、このままいくかどうかは。
ねえ、いや2人にとってね、そのプロデュースみたいなのをその意識しだしたのって、
うん、
その言ったらトラックメーカーから始まるじゃないですか、まあもちろんその DJ からで、有さんはもうもともとは DJ なんですよね。
うん、一番最初のキャリアは DJ から。
うんうん、
で DJ やって、で普通に、まあ、クラブでも、まあ、その DJ プレイをしてて、でベスタックスの、
ね、バトル DJ ね、うん、
バトル DJ でね、一時大阪予選出てたんですよね。
うん、すごい。
で3位で時計もらった、
時計もらったね、
すごいすごい
型の時計もらって、でそうなんですよ、僕らからするとラップもするしトラックもする、うん、作るし、
うん、
でそのバトルも出て3位で、いやすげえなみたいな感じだったんですけど、
うん、
またここその何ですか、理想が高いというか、
うん、
ので、まあ1位じゃなかったから、
うん、
いやいやもうあんま言うな言うな言うなみたいな感じでしたね。いやもう言うな、そんな3位とか言うな、
もう絶対追いつけないやつがすぐ見えるから、やっぱりその。
まあ挫折はだからどっかであるよね、そら。うん、
早い、うん、僕だから挫折早いんですよね。もう少年野球も小6の時にこうやばいピッチャーに会った時点でもう、ああ無理無理無理って
言ったりした
あこいつ無理無理無理っていうのとかもう思っちゃうと、もう、
うん、
そっからでも俺は野球がってはなれない タイプ。
あ、はい、でもそれはすごい正解やと思うもんな、はい、
ただこの音楽に関して言うと、うん、一番じゃなくてもいい世界じゃないですか、
うんうん、
本当に一番、
うん
うん、あとそれこそ本当に楽器弾けなくて、うん、未だにほとんど言っても楽器弾けない状態でやってるみたいな感じなんで、だからそういう意味ではめちゃくちゃ面白くやってますけどね。
そうね、だからまあ面白くやれるってこと
がありますよね、
うんうん、そっかそっか。
でその、まあ、2人とも DJ があって、で、うん、トラックメーカーがあって、
うん、
でやっぱりそのプロデューサーって全然違うものだなってその本当に思うんですよね、
うんうん、
でそのプロデュースっていう目線にこう切り替わっていく時ってどういう感じだったのかなと思って。
けど昔は
なんか例えばでその、そういうベンチマークというか、
うん、
あの影響を受けたそのプロデューサーがいたのかとか。
昔はほぼ同義語、同じ意味として。
そうね、うん、
これも、
うん、使われてますからね。今でも同義よそれは、うん
うん、だけどなんだろうな、クレさんとかライムスターと会った時に、
うん、
ちゃんとお前はプロデュースできてるよみたいなことを言ってくれた時があって、だからそれはそのただビート作ってんじゃなくて、プロデュースっていうのはその全体をどうコントロールしてみたいな、
うん、はいはいはいはい、そうだ、もうロマンクルーが出てての話でしょ、そこは。だから
そうですね、ロマンクルーで学んだみたいなことですけど ね、
だからそこでそのパッケージされたもんで、あ、やってるんだねっていう判断になるわけ
でしょ。そうですね、はい、
うん、そっかそっか、そこはでかいね。だから
そうです、まあ、確かにそのファーストアルバムの、
うん、
ザ・ビギニングっていうアルバムがあるんですけど、
うん、
それがあの初めて結構フルアルバムっていう形で、
うん
う
んうん、
でその前までは EP だったんですけど、
うんうんうん、
でそのファーストアルバムの時にアリさんがその俺に一枚プロデュースをさせてくれって明確に言ったんですよね。
へ、
まあ、今までは別に そうだったんですけど、多分、うん、もっとなんかみんなあの家で話しながら、
うん、
を作るぐらいの延長だったんでしょうけど、
うん、
ファーストアルバムでその明確にそういう形でしたね。
うん、
うん、だから それは覚えてますね。
そう、だからまあそう、だからプロデューサーっていうのとトラックメーカーっていうのはまあほぼ同義でいいよ。
うんうんうん、
そう、俺がよくプロデューサーっていうのはなんとなく外国行った時にトラックメーカーって通じへんのよ。
あ、
そう、何イスズとかで働いてんのみたいな話になるからそう、いやほんまにそうなんよ。
うん、
そうだからプロデューサーって言ってんねんけど、そうで、まあやってることはほぼそのね、ビートメイキングがほぼメインで、
うんうんうん、
っていうことになるでしょう。
いやけど全然そのエムラをリハビリして、
うん、
こうやってるのは完全にプロデューサーですよね。
確かにね、そのビートを作るところとか、
あ、まあね、そこはもちろんそれとしてやるし、うん、その気分をこうねやろうよっていう気分にさせたりとかっていうのはプロデューサーっぽいなと思う。
このね、ポッドキャストを始めさせるとかも、
そうそうそう、
確実にこれはうわうまいプロデュースだなって思うところで。
そう、でも今ってほらその何機材も進化して、
うん、
いつもいろんな若い人にもこう話するんやけど、
はい、
なんかかっこいいもんが作れるのはものすごいもう当たり前になってきたやん、
はいはい、
結構みんな作れる、
うん、
でその中で頭一つまた出ようと思った時に何をするかみたいなんてあるやん。なんか
そうですね、
だから気持ちよくやろうよもそうやし、
うんうん
うん、そういう気分になってもらうのもそうやし、
うん、
こうしてこうしてこうしたらよくないみたいなのをこう提案できるかどうかもそうやしみたいな、うん、なんかこう
あのでかいね、
時代、そう、時代のあれで変わったなと思う、
うん
うん、そういう意味ではだからそういう風に立ち回ってるつもりではいるんやけど、うん、
なんかお二人から見てその、まあ、プロデュースしていく、まあ、ポイントとかそういうのはそれぞれにあるとして、なんか一番こう大切にしてるっていうか、なんか まあ、ここクリアしたら逆にもうオールオッケーみたいなくらいのなんかとこってあります？
へ、
うん、それはリリカルスクールさんでもヒプノシスマイクさんでもそういうお仕事でも全然いいんです
けど、僕の場合はそのクライアントの意図を超えておおって言わせるぐらいのその要求の上を行くっていうことぐらいしか思ってないっていう感じです。
うん、ていうかまあ逆に言うとそのクライアントさんがイメージするそのポイントが結構明確にあればあるほど、
うん、けどそれを超えていける、例えばこれをヒップホップでやりたいみたいなっていうのって結構向こうとしては漠然と、実際これをラップソングとして成立させるっていうのは結構なスキルが必要で、こういう物語があってこういう意図のこういう効果のある曲を作りたいんですよっていうのはすごくぼやけてるオファーが来るんですよ最初は。そのあそう、そんな無理じゃないですかぐらいの感じで言ってくるところを確実に形にした上で、うん、音楽的にもなんか面白い何かを足して提案するみたいなところ
を、うん、すごい
やりたいなってずっとやってます。
あ、そうだからやっぱり対クライアントっていうのがある以上っていうのは
それですよね。でも、
うん、そう、なんか俺と江村さんがやってることとは多分全然違うよ。だから
まあだから例えば江村と2人でやるとしたら江村をクライアントと考えてみたいな感じにはなると思うんですよね。江村がどうしたいかをまず聞いてめちゃめちゃ
大事。今できへんのそこなんよ。江村さんをクライアントとは思われへん
だそこはでも久高君のやり方としてまたいい形で、ね、
そうそう、だからそうちょっとだからその違うずらした感じっていうのはどっかあって、
はいはい、
そう、まあだからまあまあクライアントって言ってもいいんかな。まあでもそう、
いやけど逆にその僕に何か明確な意思が逆にあんまりないっていう、うん、とこは
そうだからそこはそうなんていうの相談しながらやらなあかんとこやから、
そうですね、
こう、うん、2人で OK っていうラインっていうのはその都度変わるし、
うん、
そうだから2人ともぼんやりしてるやんそこは。
うんうん、そうですね、なんか
そう、その状態で曲作れるのすごいですけどね。
なんかね、いやそれがね、本当すごく面白いなと僕も思ってるところで、そのぼんやりがちょっと最近もね、それがテーマになってよくぼんやりっていう言葉が出るんですけど、うん、そのぼんやりしている中でもちろんそのなんかこう大切な部分や金銭みたいなのがあるんですけど、
うんうん、
そのそこだけある。あとはやるっていう感じにしてて、で、うん、それがねなんかねすごくね心地いい。だから 逆に意思は本当にあんまりなくて、ただそこに大切なものや金銭がそこにあるだけっていう感じ、うんうん、なので久高君に何やりたいって言われて、まあ今思いつくのはみたいな言い方しちゃうみたいな感じになるんですけど、
うん
うん、
だからそう多分ね10代の時にその遊び感覚でやってたことと変わらへんと思う、
うんうんうん、
そうね、ぼんやり
ぼんやり感がそうなんかほんでまあそこまででももう若い時ほどギラギラもしてないし、
うんうんうん、
あの居場所が欲しいとかそういうわけでもないし、
はい、
そうで、あとはまあそのぼんやりた、まあ、楽しくやれたらいいねぐらいのところでしかないかな、
うんうん、
なんか言ってて情けないな何じゃそれお前らって感じはするけど、
だけどそういう音楽があっていいじゃないですかっていうことですよね本当に。
まあそうだからちょっとねしばらくはやっぱりなんかそうクライアントワークとか受けてた時代ももちろんあったし、
うん、
そっからのその挫折で思ったことみたいなのもやっぱあるから、そう俺はやっぱできへんかったことの方が多かったなって思ってしまうから、
うーん、
そうだからそうなんかこう褒め合うのも気持ち悪いけど、わあすげえよくやってんなってすごい思ってる
そう、それは多分その やれる人そのね、うん、その言ったら何かの お題やテーマがあったことに対して、うん、それをきっちりとその作品にして、うん、世に出せる力があるっていう、
そうそうそう、
でこれ その単純に、まあ、そう、久田君が違いますよって言って、僕自身は結構なんか、そのやれないことっていうことが、ずっとこうやれないこと、やれないこと、やれないことってこう思ってたことが、うん、まあ、やれなくてもっていうのを、うん、その言ってるだけの話で、
うん、
けど、突き詰めて言えば、先ほど久田君が言ったみたい、もうやれてないだけですからね、やれないだけですからね、それは。
まあ、そう、やれないもあるし、やらないもあるし、
う
ん、
そう
です
ね、
そう、俺はそういうんじゃないんでみたいなのがあるやん、なんか、うん、
まあね、そういうね、なんか、うん、なんかそう、うん、だけど今やっぱりそのアリさん自身が結構そのリリカルスクールさんやヒプノシスマイクさんやその他の仕事とかも結構ここ数年に関しては僕も出されたら結構チェックしてて、
ありがとうございます。
うん、いや、とんでもないです。そのやっぱり、まあ、引き出しであったりそれぞれに対するその返し方、ただ一貫してさっきなんか、まあ、アリさんは自分で言ってましたけど、なんか自分の特徴というか、うん、カラーっていうかって結構僕はまあそばにいて明確にあるなと思ってましたけどね。
あ、そうですか。
そうそうそう、それはなんていうの、他のなんていうのトラックメーカーのそのまあ方々のそのビート聞いても、
うん、
アリキック節っていうのは間違いなくあるっていうのは別に近くにいたからじゃないとは思います。結構あれアリキック、もうアリキックらしいなとかっていうね、人とかやっぱ、うん、話しますもん、そういうの。
ドラムの
好みかな、意識せずですかそこ。
いや全然本当にないですよ。
いやって思ってると思うけど、でもあるよちゃんと、
うん、
なんかドラムのチョイスかなとかずっと思いながらもって感じですかね、うん、
まあそうね、ドラムのチョイスも一つは特徴的なんかも分かれへんけど、なんか全体としてあるよね。でも
そうそう、
うん、うん、それは感じるな。
よかったです、それは、うん、ちょっと自信になりました。じゃあ、
うん、頑張って
頑張ります、
うん、
結構なんかその僕はそのトラック作れないから、
うん、
ちょっとなんか外れた質問しちゃうかもしれないですけど、お二人にとって一番そのビート作るときに時間かける場所ってどこなんですか。その僕がね、結構そのまあアリさんロマンションっていう前もこのポッドキャストで話したんですけど、
うん、
専属のところに最初はね、
共同生活をしたね、うん、
7LDK のところに8人で住んで、でアリさんは、そこの、まあ、一軒家なんですけど、もともと多分ピアノが置いてあった20窓の部屋
で増築したらしいっぽいところね、
うん、そこにマイクスタンドで、まあコンデンサーマイクを置けるようにして、でパソコン置いてあって、でその椅子のすぐ後ろに布団が畳んであるみたいな、そこでっていうとこだったんですけど、でそこでまあ作ってるから、まあ時々こうね、僕とかケンジとか暇だと冷やかしに行って作ってるのをただこう聞いてるみたいな、後ろであっち行けやって話なんですけど、そしたらやっぱり結構そのドラムとかそういうものの、その音作りをしているその時間っていうのを結構聞いた記憶があって、
うん、
うん、ドラムの鳴りみたいなところ、どうですか、お二人にとってここ一番時間かけるなみたいなところってあります？言える範囲、言えない範囲ある、
言えない範囲なんかないけど、
あ、そうですか、
うん、けどドラム、今でもドラムですね。
お
ードラム、けどな、うん、なんかドラムも昔はそのレコードから一個一個サンプリングして、
そうね、
はい、やってたのが、今はもうそのスプライスとか、
そう、ね、
ゴロゴロ転がってるやつを鳴らしてとかには変わってきつつ、
うん、
けどなんかレイヤーとかが面白くなってはきてますね、その昔からやった話が何個重ねてとか、
うんうん、
はい、あとその本当にちょっとしたそのショートディレイのエフェクトかけてみてとか、
うんうんうん、
はい、スネアにこういうのかけると気持ちいいなとかをやりつつ、
やっぱリズムのアレンジが一番そこが凝るところ、
なんかそこが乗らないと結局何も乗ってこないっていう気は、やっぱりドラムが好きですよね、
うんうんうんうんうん
っていう気はしてます。
まあでもそこが個性なんかもね、じゃあ、
まあそうかもしれないですよね。
うん、そうっす。
佐藤君はどういうとこ こだわってるんですか、なんか。
だから俺は未だにサンプリングをしてるから、
うん、
やっぱりネタ探し。
まあ確かにね。
そうだから、
うん、
そういうネタにこう出会うかどうかまでの時間を、その作業の時間っていうのかどうか分かんないけど、
ないとないってことですもんね、本当に出会い
って
。
そう、ゼロからはやっぱり作られへんっていうのがどうしてもあるから、
うん、
いいレコードが、好きなレコードがあるかないかは大きいかな、
うん
うん、まあでも一緒ね。だからそこはあとはやっぱそれにどういうふうにドラムを処理するかとかは確かに時間がかかる作業ではある。
うん
うん、
けど久永君が前ね、
うん、
僕もお伺いしてインスタかなんかにも上げておられた、
うん、
何かこうちょっと小さいな、ごめんなさい、 なんて言うんですか、なんか最近買われて、
うん、
であれをこう入れて通したんだとかっつっておっしゃってたやつ、
え、なんやろ、最近何やったっけ。ああ、あれか、あの SMPTE っつって動機の信号が出るだけのやつや、 あれは。そうこの前ギターを取ったでしょ。
ええ、
ギターでそのいわゆるそのプロツールスとかああいうのとそのサンプラーを回すって一緒に同期させるっていう作業に関して言うとどうしても昔の機材はずれんのよ。
はいはいはい、
1回ずつ、
ええ、
それを防止するためにちょこちょこって触ってたってだけでそう、
もう一つなんかコンデンサーのなんかとかって言ってませんでした。
コンデンサーとかなんか触ったっけ最近。いや、もうコンデンサーとかだから抜けちゃうから、
ええ、
割とまめにメンテナンスはするようにはしてるんやけど、
うんうんうん、
そう、とにかく今使ってるもんが古いから何でも、
うんうん、
どうしてもそういう、あ、だからコンプにトランス入れたりとかそういうのか。
あ、それっすね、それっすね、
はいはいはい、そう、だからまあ何気持ちみたいなもんよあれは
ああいうのって厳密に言うと、
うん、
そのパソコンっていうかそのコンピューターでもあれに近い音は出るんですか、う
ん、いや、まんま出るよ
いや、再現性は相当高いですよね今。
そうそう、全然コンピューターの方が全然優秀よ
いや、元々
だから前も言ったけど前も言ったけどその気持ち的な部分みたいなのが
うん、
でこう、あ、触ってるな俺っていう、今つまみをひねってるな俺っていうのしかないから
なるほどね。これはちょっとそのビートをその作らない、これからじゃあビートを作っていこうというすごい若い方々がもし聞いていたら、僕はその目線で同じぐらいの目線での質問になっちゃうんで聞きますけど、うんうん、例えば、
うん、
その SP12 とか、
うん、
MPC60 とか、
うん、
ああいうのにこう通すと、
うん、
やっぱり音って変わってくるじゃないですか、その通した時、うん、僕も、うん、アリさん SP1200 持ってった時に、
うん、
実際に音でこれを通すやろうって聞いて、うん、あ、こう変わるのかみたいな、
うん、
で、あれを通すっていうその通して変わる音っていうのは、うん、今はコンピューター上でその再現できるんですか。
できますバッチリできます。
もうそういう、うん、なんかこれ通したらこれになりますみたいなのも
出てくる。RX1200 みたいな、そういうプラグインが。
そうそう、ああいうのとか。
あれでも
めっちゃよくできてる。
よくできてますね、あれね。
うん。
けど、いや、違うと言いたいよ。
けど、だってそれはもう分からないレベルで。
パッドをカチャカチャ言うパッドを叩いてる時点でちょっと違うから、やっぱり、気持ちが。
だから、モチベーションみたいなところだけの違いと、そう、あとはだからほら、実際の機材はこれだけ変わりますの基準として知っときたいみたいなのがあって、
うん、
そう、だからパソコンでやると際限なく変えれるのは変えれるのよ。だから、
うん、そうですね。
でもそう、この実際の機材だったら本当はここまでないよみたいなのがあって、
うんうんうん、
それを知るためになんか一時期買い集めてたみたいなのはあってんけど、
うんうんうん、
アナログシンセとかでもそうですよね。その本当にまあほぼ一緒だとしても、うん、パソコンだとすぐプリセット変えちゃうじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
けどアナログシンセにはそんなプリセットでポイポイポイポイ、まあ変えれるのもありますけど、言ってもそのほぼゼロからオシレーターいじってみたいな、
うん、
そういう違いは絶対ありますよね、うん、本当に。
そうそう、だから実機知ってる人だったらここまでいったらないなみたいなのが判断ができるんやけど、
うんうん、
それは基準として持っといた方がまあ楽しめるかなというか、よりその再現性を突き詰めるんであれば、 そうっていうためのもんであって、もしだから若い人にそういうの買った方がいいんですかって聞かれたら
絶対買うなって言いますね。
うん、
お金
プラグインたくさん買った方がいいよって絶対言うと思う、
はい、
うん。
じゃあすごいですねコンピューター。
いやコンピューターは本当すごいよ、うん、まず最初に買うべきはコンピューターよそら、うん、サンプラーなんか買ってちゃダメよって話よそう、
いや面白いですねこれ、
うん、
僕もとうとう本当に SP1200 を飾ってるだけになりました本当にアナログ機材。
ああでもまだちゃんと持ってるんや。
一応持ってはいます。
あ
けど置いてるだけです本当に。
いやあの目に入るだけでいいよ
本当にそういう感じで一番見えるところに置いてるだけですね、
うん、そうで、なんかもしなんか気持ちにまた余裕が出てきた時に引っ張り出すぐらいの感じで
一回音鳴らすとかですよね。
うん、そうまた売ってしまってもう一回買おうと思ったらめちゃくちゃ高いから
今めちゃくちゃ高いみたいですね本当に。
うん、そうだから そういうもんやとアイコンやと思うな本当に。
うん、
実際にあれで作業してってなってそんなに何かいいことがあるのかとか高いお金出してあれで何か回収できるかって言ったらできへん
の。難しいですね。
うん、
難しい。
そう
クリエイティブなことはできないからな、うん、そんなにって感じですよね。
そうもうそうよ。だからあれであれがクリエイティブな時代は正直終わってしまった
と
思ってるから、
ね、
うん、
いやけどオムスビーツとかは3000とかでバリバリ。
あの人はなんかうまいことやってんね、
かっこいいからなって思いますけどまあ
そうだからもちろんだから使える人もいるし、
うん、
全否定はそうねしちゃダメね、
うんうん、
そう、うん、そうでもなんかまずはだからそのなんていうの特にこれからやりたいんですっていう人だったらこれからその自分の立場を作りたいんですにもなると思うから、
うんうん、
だったらそんな時間と労力かける必要ないよっていうふうには言ってあげたいなと思う、
ね、
うん、そう
なるほどね、
うん、
いやおもろいっすね。弾みますね
弾むね、まあ、確
かに弾みますね、
うん、
いいですね。もうこれもね、じゃあ、今回、年忘れ年末スペシャルということですが、
うん、
またこれはちょっとね、定期的に、ハリさんにも来ていただきつつ、
うん、あ、全然もう。
いかがでしょう。この、やっぱ、このプロデューサー目線での、で、僕もね、多分ちょうど、わからないから、
うん、
いい、この、お聞きになられてる方、皆さんが皆さん、ね、ばっちりわかるわけではないとは思うので、逆にこう、ちょっと質問を僕の方も、しやすいので、
うん、
ということで、
うんうん、
あぜひぜひまた呼んでください。アルバムの感想とか喋るんで、
あぜひぜひ待ってください、うん、
あと来年のなんか抱負みたいなのアリさんには聞いておきましょう、
ね、来年の抱負ですか、
あとなんか告知などありましたら。
告知はあんまり言えることそんなない。
まあそうね、出てからですよね
、うん、あけどEテレお子さんいらっしゃるリスナーの方には、はい、Eテレのおはよういどんっていう番組で、うん、都道府県の形をラップでこう覚えようっていう曲を、
はいはい、
やってるのですね、ぜひお子さんと見ていただけたら。
すごい、
はい、
うん、はい、
ぐらい。あとアフターシックスジャンクション歌丸師匠の
うん、
2ですね、ラジオ番組が2になって TBS 系列で、それの音関係やらせてもらってるので、
すごい、
ラジオも聞いてください。
うん、
はい
はい、
そんな、はい、来年の抱負は何かありますか。
抱負はもう今ちょっと本当子育てに奔走して
ね、可愛いですね。
いや可愛いけども本当にもう6時から飯作ってお風呂入れて寝かしつけてあれって気づいたらもう12時とかになってて
そうですよね。
うん、その中でこうもうちょっと仕事をするこう形を見つけていきたいなと思ってます
なるほどね、
はい、
バランスを、まず
バランス、なんかもうなんかいやこんな忙しいんだと思って今
てんやわんや
てんやわんやですね。
うん、
はい、
まあね、そんな中でね、寝かしつけの後今日も撮っていただいてますがまたね、来年はじゃあちょっとこういった形で定期的に出ていただくということ、
ぜひぜひ、
うん、
今回、クラウルフ年忘れ年末スペシャルということで、それでは、皆さんあれですね、良いお年をになりますね、
うん、
はい、ゲストは、アリキックでした。
ありがとうございました。
良いお年を。
良いお年を。